皆さんこんにちは。現代文攻略法という話をいたします。文系の方は現代文大事ですが、当然ですが理系の人でもやはり大事ですよね。で、やはりここで大量失点は絶対に避けたいものだと思うと思うんですね。逆に現代文が少しできれば随分違うなっていう人もあると思うんですよ。特に理系の方はね、どちらかといえば苦手とする方も多いので、やはり現代文対策っていうのは非常に重要なんですね。では現代文対策ってどうしたらいいかっていうことなんですが、そもそもの話をいたしますと、やはり読書量にやはり国語の成績っていうのは比例するんですね。文章を書く力、読む力、基本的に国語の力っていうのは文章を読む力であるし書く力だと思うんですが、その力を養うための根本的に大事な訓練っていうのは読書にあるわけですよ。だから読書っていうのがあるといいと。ただね、じゃあなんで読書があるといいかっていうことなんですが、逆に読書が、ね、有効に得点に結びつくにはどうしたらいいかっていうことなんですね。で、もちろんね、手当たり次第読むっていうことも大事なんだと思うんですが、一つはですね、やはりみんなが知っているような、みんなが読んでいるような有名著者の、有名作品っていうのは読んどくっていうことですよね。これはもちろん当然時間かかるので、ある程度意識的にそれをやる取り組む必要は当然あるんですよ。例えば現代文で、よく難しい言葉って出てきますでしょ。刑事上とかね、刑事課とかって話がありますよね。で、それを、ある程度哲学の方を読んでいるとか、例えばプラトンを読んでいるとかね、ソクラテスを読んでいるとかっていう人は、やっぱり違いますよね、それ以外がね。で、だから、基本的に現代文っていうのは、もちろん読み方の知識っていうのも必要なんですが、技術というかね、技術というか知識が必要なんですが、でもやはりその背景知識ね、知識がある人の方が、圧倒的に強いわけですよね。そういう意味ではなんで読書が有効かって申しますと、その背景的な知識っていうのを獲得できるからなんですよね。だから有名作品を読んでいるってことは、その問題文の作者自体もその作品を読んでいるので、どういう影響があるかわからないけども、やはりその前提として文章を書いていくわけですよね。人間でそうですよね。過去の有名作品を元にその文章を書いてきますよ。だからそういう意味ではその積み重ねなんですね。そういう意味ではそこを読んでいるっていうのはやはり重要なことになってきますし、現実的に得点に比例すると言ってもいいと思うんですね。だからやはり読書量に比例すると。つまりそれは背景的な知識ですね。で、もう一つは読書が有効なのはどういうことかって言ったら、やはり読み慣れるっていうことですよね。やはり言葉っていうのは、やはり何度も触れて、そして自分のものにしていくので、やはりその過程で読書っていうのは非常に有効ですよね。だから、慣れるってことですね。読み慣れるってことですね。中学受験でもそうですが、かなり出題文のレベルは高いので、やはりそこに読み慣れてるっていうのはものすごく大事なことですね。もちろんそれは背景知識と表裏一体なものなんですけども、やはり慣れるってことですね。慣れて、そして知識を豊かにしていくってこと。それをしてくれ、与えてくれるのが、読書っていうことだと思うんです。その中でも、有名作品を読んでいくっていうことが、直接的に役に立つことは事実です。ただね、それもちろん時間かかるわけですよ。で、高校3年生になってからできるっていうことでもないんですよね。それでね、もし時間のある方は、例えば中学1年生とか2年生とかって方は、そういう有名作品をどんどん読んでいって、そして読書感想文を書くってことですね。これをぜひやられたらいいと思います。一番近道です。で、もし高3の方でね、じゃあなんとか現代文の点数を上げたい、どうするかっていうことなんですね。つまり今申し上げた通り、現代文の要素っていうのは実は3つあるわけですよ。つまり読み慣れるっていうこと、それが背景知識ね。この2つがだから読書が与えてくれるもんですね。それからもう1つは読む技術ね、回答の技術というか、読む技術というか、技術ですね。それでね、実はこの技術の部分だけを取り出して、つまり時間がないのでやろうとするんですよ。でもやっぱり当然ながらね、なかなか無理なのは分かりますよね。だって大事なその背景知識っていう、あるいは慣れるってことがないので、ただ単にテクニックだけであれば技術だけでどうこうってこともやはり実は難しいんですよ。もちろん現代文は技術でなんとかなるっていう人たちもいるかもしれないけど、やはり現実に難しいと思うんですね。じゃあどうしたらいいかっていうことなんですね。じゃあこの読み慣れるっていうことで背景知識ってどうやって身につけていくかって、短期間にですよ、身につけるかっていうことなんですが、つまりこういうことをしてください。例えば有名な問題集ありますよね。それからあるいは志望校の過去問でもいいと思うんですね。で、それを何冊か揃えて、例えば旧帝大を志望される方だったら、東京大学とか京都大学とか、大阪大学とか東北大学とか、それを全部集めて、それが25年とか15年とか出てますからね。その現代文の問題を集めて、そして大事なことはね、 ここから大事なことを言いますが、もう読むことね、つまり読書だと思って、問題を解くことを一切意識せず、どんどんどんどん読んでいくんですよ。もちろんその急ぐ必要はないですよ。慣れないわけだから、慣れるためにはやはり読む必要がありますね。もちろんその、昔のですね、共通一次の時代のその試験も非常にいい問題文を出していたので、そういうものを手に入る方は、そういう問題文も読んだらいいと思います。とにかく問題文を読むんですね。で、それは問題を解こうとせずに、解くってことを一切意識せずに、ただ問題を読むっていうことですね。これが実はものすごく大事になります。やはりみんなね、解こうとしてしまうんですね。解こうとして、で、まあ、いい加減な回答を書いて、で、その本の回答との照らし合わせてってやる話ですね。それじゃやはり力つかないんです。でね、結局ね、その、ある程度量を読むとね、大事なことが分かってくるんです。つまり何が分かってくるかっていうと、現代文っていうのは、要は何を試したいのか、何のためにその現代文っていう科目が設定されて、しかもこういう問題形式なのかっていうことなんですよ。それが分かってくると思うんですね。その方向感覚が得られるのが一番、この勉強法の、ね、一番のメリットなんですよ。で、もちろん当然ながら背景知識も、それから読み慣れるってこともある程度できるので、そういう意味ではその非常にプラスが多いんですね。で、もう一つ心がけてほしいのは、わかんない言葉を調べるってことです。そのわからない言葉を調べて、そしてその意味がわかるかっていうと、それはまた別のことなんだけど、でもやっぱりわかんない単語をきちんと辞書で調べるという当たり前のことをしてほしいんですね。もちろんね、全部調べきれなければね、一つの文章で一つとか、ね、一つの文章で二個とかいいんですよ。それに決めて調べていくっていうことですね。まとめますね。とにかく例えば志望校の過去問、あるいは国立大学の旧帝大を目指す人ならば、例えば東京大学と京都大学と、そして大阪大学とかね、東北大学と、まあ、旧帝大全部揃えてもらってもいいし、とにかくどんどんどんどん読むことに集中することですね。読んで読み慣れるんです。そして、わからない単語を調べましょう。わからない言葉は調べましょう。辞書を丁寧に読みましょうということですね。当たり前の勉強法なんですが、ここでやられるものっていうのはとても大きいはずです。で、それをある程度やったらば、そのある程度やったらどのくらいやればいいかっていうのは、やってればわかります。で、慣れれば、今度そのテクニックですね、どういうふうにこう問題を解いていくか、どういうふうに回答を作っていくかっていう側面の勉強をすると効果が上がります。すごく上がると思います。もちろんこれはですね、文化系で現代文苦手だって人も実は多いんですね。で、その方にも非常に有効な方法です。で、特に文化系の方で現代文苦手っていう人は、やっぱり読書量の少なさっていうのは自覚すべきですよね。やはり有名出典を読んでいないんですよね。だからそれが圧倒的に弱い理由ではあるということを自覚した上で、この勉強を取り組んでほしいと思います。ぜひいい結果を出してください。ありがとうございました。